アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を伺っていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県農業経営課牛島博美と申します。
牛島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、
はい、おはようございます。平田会の平田健一郎と申します。よろしくお願いします。
牛島さん、平田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は農業の取り組みについてお話がお伺いできると聞いてるんですが、どんな情報をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、過去この佐賀の小部屋でもご紹介させていただいたのですが、佐賀アグリヒーローズという佐賀県が取り組む農村ビジネスのプロジェクトについてお話ししたいと思います。
はい、では改めてこの佐賀アグリヒーローズとは一体何なのか教えてください。
まず農村ビジネスというワードについてですが、農産加工品や農家レストラン、農家民宿などの農村地域にある様々な資源を活用して商品やサービスを提供するビジネスのことを言うのですが、佐賀県では農村ビジネスに興味がある人から取り組みたい人、さらには磨き上げを行いたい人、それぞれに応じた支援を行っているところです。その支援の一つで、佐賀県だけにとどまらず全国に広く知れるような農村ビジネスの成功モデル、トップランナーを創出する取り組みが佐賀アグリヒーローズです。
具体的にはどういった取り組みをされているんですか。
具体的にはプロジェクト全体をプロデュースする総括クリエイターを置いて、
はい、
5軒の農家とそれぞれの農家にあったデザイナーや料理研究家など多彩なクリエイターがチームを作り、これまで農業に馴染みのなかったデザインの視点を経営に取り入れ、広報計画や商品開発、ブランディングなどの磨き上げを行っていきます。
農業にデザインを取り入れることで商品をより魅力的に見せるということですよね。
そうですね、魅力的に、はい、見せていくこととしてます。
はい、この事業はいつから始められたんですか。
はい、4年間のプロジェクトとして令和元年度から始まり、昨年度から2期がスタートしています。
はい、
1期2期とも5件を選定しております。
4年間の期間を終えられた1期生の皆さんの成果はいかがでしたか。
5チームはそれぞれの課題に対してそれぞれのアイデア、それぞれのペースで進んでいきましたが、全体的には開始時点から事業そのもののブランディングを明確に意識し、名称やロゴを設定したことから始まり、
はい、
公式ホームページの開設やデザインやコピー、写真といったクリエイティブの導入を行うなどして、目標である売上1000万円アップを支援対象農家5件すべてで達成ができました。
素晴らしいですね。
またこういったメディアでプロジェクトの話題を取り上げていただいたことも、プロジェクト全体の認知を広め佐賀の農家と農業の魅力を発信できたこと、また1期の4年目の2022年度にはグッドデザインベスト100を受賞するなど、こうした1期の取り組みや成果により第2期へとつなぐことができたと思っています。
なるほど。
2期5件の農家のポテンシャルの大きさは1期に負けず劣らず意欲は十分で、2期に関してはいかに長所を見極め伸長するかが支援の焦点となっています。すでに2期生は新しい取り組みやリブライディングに向け具体的なアイデア出しなどが始まっています。
それは2期生の皆さんの展開も楽しみですよね。
はい、
さあではここからは佐賀アグリヒーローズ1期生の平田果園の平田健一郎さんにプロジェクトを振り返ってお話をお伺いしていきたいと思いますが、まずは平田果園さんについてご紹介お願いします。
はい、私平田果園はですね、唐津市で約60品種、年間で約70万本のカーネーションを生産している花農家です。
へえ。
はい、で、まあ、唐津ですので海と山に囲まれた地で約70年カーネーションを栽培しています。
70年。
はい、
では佐賀アグリヒーローズの事業ではどんなことを行ってきたんでしょうか。
はい、本事業ではロゴマーク、イベント幕に加えてハウスのサイン制作、ホームページなどの制作からスタートしましたが、そこで、まあ、コロナで花の売り上げが激減してしまい、まあ、コロナをきっかけに唐辛子の栽培を開始しました。
そうなんですね、
はい、でイノシシなどの被害がない唐辛子を私たちが作った唐辛子のヘタを取ったりする一次加工を就労支援施設や高齢者施設に仕事をお願いし、川下である飲食店や小売店などの方など川上から川下までをつないでもっと大きな渦にしようと唐津ピリ辛協会を立ち上げました。
唐津ピリ辛協会ですね。
はい、現在4年経って生産量は年間30トンほどと国内最大規模の生産量となりました、現在は生の唐辛子のほか赤唐辛子を使った一味の赤獅子、青唐辛子の青獅子、国産素材の生姜、ごぼう、山椒、そして唐津由来の柑橘である原稿を使った七味の七宝丸などの加工品開発に取り組んでいます。
へえ、そうなんですね。いや、ホームページもすごくおしゃれで、やっぱりこのロゴマーク、完成品を見たときいかがでした？
はい、そうですね、やはり、まあ、うちが持ってるイメージとやはり皆さんにお伝えしたイメージとかすごくマッチして、まあ、すごくいい雰囲気のロゴになったなと思ってます。
そしてこの小部屋には今日はお花が準備されていますが、もしかしてこれは？
すべて私どものカーネーションですね。
すごい、はい、こんなカーネーション初めて見ましたけれども、これはどういったカーネーションになるんですか？
そうですね、まあ、レインボーカーネーションですね、まあ、一つのお花で7色展開しているようなカーネーションもございますし、
はい、
水色ですとか、水色なのに縁がピンクとかですね、いろいろと、はい、ございます。
うわ、
はい、
これ本当に珍しい。さすがおよそ70年カーネーション農家を続けていらっしゃる、
はい、
そういう技術がね、まあ、愛情が注がれたカーネーションかなと思うんですが、あら、今週末は母の日だと思うんですが、はい、購入は間に合うんでしょうか？
はい、私ども平田会はですね、毎年その母の日と前日、今年でいきますと5月の11日と12日に、唐津の唐津市の平田会のハウスの方で、
はい、
母の日フェアを開催してますので、詳しくは平田会のホームページですとか SNS などをチェックして、ぜひいらしてください。
今ここでお持ちいただいているのがその母の日ギフトになるんですか？は
い、そうですね、こういったまあ、レインボーですとか、ボックスフラワー、アレンジメント、花束もございますし、もうお好きなものを選んでいただくっていうようなカーネーションバイキング、お好きなもので花束を作ってっていうこともできますので。
いやー、はい、このボックスなんか本当に素敵ですよね。
ありがとうございます。
きっとね、お母様皆さん喜ばれるんじゃないかなと思うんですけれども、そしてもう一つ気になるのが、雰囲気ガラッと変わりまして、はい、赤獅子、青獅子、その他にも、はい、なんだこれ、
源頼光、
源頼光、これカラツって、はい、なんかいきなりこう和っぽい、しかもすごくこうおしゃれなデザインがあるんですけど、これは？
そうなんですよ、まあ、コロナを機に唐辛子の生産を始めて、
はい、
で今加工品ということで、まあ、一味唐辛子、七味唐辛子を、
言われてましたよね、
はい、でそのネーミングはもう実はこれ唐津くんちの引き山の名前にな
っています。あー、なるほど、わかりました。
はい、
へえ、
はい、そうです。
でこれやっぱりこの赤青、とかこう意味があるんですか、唐辛子の中に？
そうなんですよ、で赤獅子は赤唐辛子の一味ですね、青獅子は青唐辛子の一味、
珍しい
んですよ。で七宝丸は、
はい、
赤と青とあと山椒、ごぼう、生姜などが入った七味になります。なので香りがすごくいいですね。
はいはいはいはい、はい、
そして今度発売をしましたのが、源の頼光で、
はい、
中身は国産のハバネロの一味となります。
うわ、
はい、こう頼光はですね、
はい、
まあ、唐津市民の子供はですね、宵山の時に、まあ、必ずと言っているの泣くんですよ、怖くて、はい、まあ、涙が出るほど辛いというイメージでハバネロの一味を源の頼光にいたしました、はい、
これもしかして試食できたりするんですか？
もちろん、はい、少しだけ辛いですが、 はい、試食していただいて、
私佐賀の小部屋でいろいろと試食させていただきましたけど、はいはい、これほどドキドキしてる試食は初めてです。ちょっと2つぐらい行きたいので、じゃあどれかどれかお願いします。
そうですね、まあ、ぜひ辛いものがお得意であればですが、一番やっぱり人気なのが青唐の一味の青獅子。
青獅子、はい、はい、
そしてやはり今度出た源の来光、
わかりました、
もう少しだけ、はい、
じゃあちょっと青獅子から。
そうですね、
これはもうあれですよね、
青唐の一味ですごく香りが良くてですね、辛いというより少し痛いような尖ったような辛さになります。う
ん、あのね、ものすごいね爽やかな香りなんですよ。
そうなんですよ。
いや、これは多分、いただきます、ちょっとだけね、
はい、
うん、
口に広がると思います。
めちゃめちゃね、
はい、
あ、辛いんですよ、
はい、
これ一味ですからね、
一味ですから
辛いんですけど、でもねすごいこうスッと抜けるこう、はい、夏の清々しさを感じるような、
そうなんですよ、
そういう青さの唐辛子、はいはい、
そうです
ね、これ美味しい。お料理何に合うんだろう、
は
い、
私のおすすめはですね、
うん、
白身魚の刺身ですね。
あ、美味しそう、はい、これからのシーズンまたいいですね。
醤油皿にこうちょっと振りかけてですね、
うん、
柚子胡椒の香りなんかとして使っても美味しいですし、は
い、いいですね。あ、はい、でもね、はい、そのあのさっき一瞬辛かったんですけど、今こうじんわりと、
そうなんですよ、引きも早いんですよね、うん、
結構ね、ね、
はい、
やっぱりこういい唐辛子が使われてるんだろうなと思いますが、
ありがとうございます。そしてい
っちゃいます、
いっちゃいましょうか。
源の来光ということで、はい、もう私も唐津くんち行けなくなるかもしれませんけど、
いやいやいや、来るたび思い出してください、ね、は
い、いやでもこれはおすすめあの料理とかあるんですか。
そうですね、まあ、特にやっぱり麻婆豆腐おすすめですね、
うん、
はい、まあ、やっぱりこう豆腐のまろやかさといいますか、合わさって、はい、ハバネロとは言ってもですね、すぐに辛いわけではなくてですね、だいたい5秒後ぐらいからじんわりと汗が出るような、
5秒後、
はい、
じゃあちょっとよし行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、では新商品源の来光ハバネロ一味です。
いってらっしゃい。
行ってきます。うんうんうんうん、あ、
来ました、少しずつ。
本当だ、なんかこう一気にじゃないんですね。
そうなんですよ、
これさっきの、
はい、
あの青の方が最初の辛さは、
はい、そうです、インパクトは強いですね、すごく
めちゃめちゃあるんですけど、
はい、
今ね来た来た、来てます。これはね、あー、でも辛いもの好きの方にはたまらないでしょうね、これね、
はい、思いますよ、はい、
美味しい。でもしっかり旨味ありますよ、ハバネロが持つ、あのちょっとこう尖った旨味といいますか、うんうんうん、辛いんだけどでもしっかりと、うんうん、独特の香りであったりっていうのが、
う、ね、
こんなにはっきり感じれるものなんですね、一味にして。驚き。
そうなんです。で、実は、うん、唐辛子の国産がほとんどなくてですね、
はいはいはいはい、はい、
まあ、ここまでやっぱり香りとか風味僕はやっぱ感じれなかったんですけど、
はい、
見つけちゃいました。
いやでも本当にデザインもおしゃれなんで、はい、これね全種類揃えて、
はい、
お家に飾っていただきたいなと思いますが、これはどちらで購入することができるんでしょうか。
はい、そうですね、3種類の方は、まあ、県内ですとか福岡県内もですね、いろんなところでお求めできるようになってきてるんですが、あ、この港の来光については新発売で、まずはですね、唐津市内のお魚村というところで販売がスタートしますので、
はい、
お気になられる方はぜひご購入いただいてと思ってます。
はい、では4年間のプロジェクトを終えていかがでしたか。また今後の展望などあれば教えてください。
はい、そうですね、たまたまではあったんですけど、まあ、このアグリヒーローズの取り組みがコロナと重なったことが、私たちがもう花がやっぱりすごく大打撃だったこともあって、うんうんうん、私たちの持つですね、得意技とか強みが何なのかっていうのを改めて皆さんに教えていただいた気がします。
はい、うん、
で、まあ、4年という異例の長い期間での取り組みだったんですが、やはりこれほどの期間がないとここまで実現はしなかったっていうのは、
はい、
すごく実感として思ってますし、
うんうん、
今はやはりコロナのおかげ、アグリヒーローズのおかげだと思っています。
素晴らしい、
はい、まあ、決して言わされてるわけじゃないので、はい、
いやでも本当にリアルな感想ということですよね。
はい、はい、
佐賀アグリヒーローズの取り組みについてや実際の商品やホームページなどのデザインをご覧になりたい方は、佐賀アグリヒーローズのホームページ、SNS、Facebook、Instagram をご覧ください。 また平田花園さんの情報も平田花園のホームページ、Facebook、Instagram がありますので、ぜひぜひチェックしてくださいね。それでは最後にお二人から一言ずつリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。では牛島さんからお願いします。
はい、平田花園さんの商品をはじめ佐賀アグリヒーローズの取り組みにより磨き上げられた製品は、嬉野温泉駅前のアップリフト下宿で販売されておりますので、ぜひ足を運ばれて手に取って確認いただけたらと思います。
はい、
また佐賀農村の魅力を伝えるホームページ佐賀農村広場では佐賀の美味しい情報や楽しい観光スポットなどを紹介していますので、そちらも覗いていただけると嬉しいです。
はい、では平田さんお願いします。
はい、お話ししましたアグリヒーローズを通じて、新たな武器を手に入れた平田花園、そして、カラツピーカラ協会に期待していただきたいなと思っています。そして、5月の1日公開でですね、クラウドファンディングに挑戦する予定です。佐賀よかとという地元密着のクラウドファンディングサイトを通じて、唐津の皆さんは多分知ってらっしゃると思うんですが、明治時代に焼失した幻の引き山黒獅子というのがあったんですが、これがスパイスとして登場します。コンセプトはですね、単品では販売せずセット商品にしかついてこないという幻の商品ですので、この機会にぜひ手に取ってみてください。
はい、
ちなみにこの黒獅子はですね、唐辛子とブラックペッパーのミックススパイスでして、はい、チャーハンにぴったりのスパイスです。
美味しそう。
はい、これからも農業の面白さを発信していきますので期待してください。
牛島さん、平田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さーて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。